おはようございます。今日は、ルカによる福音書19章1節から、10節まで、有名な、ザーカイの話です。長く教会にいる人はもう何回も聞いてたり、紙芝居になってたりして、もうかなり有名な箇所なんですけれども、ザーカイの話っていうのは聖書のこの19章の1節から10節、ここ1箇所しか出てこない、この後も全然出てこない、たった10節の箇所なんですけれども、とても印象深く、もう2000年にわたって教会に来てる人だったらみんなザーカイ知ってるよっていうような話で、かなり有名な話なんですね。その聖書の箇所をお読みします。ルカによる福音書19章1節から10節。そこからイエスはエリコに入って町をお通りになった。ここにはザーカイという人がいたが、彼は酒税人の頭で金持ちであった。彼はイエスがどんな方か見ようとしたが、背が低かったので群衆のために、見ることができなかった。それでイエスを見るために前方に走り出て、イチジク川の木に登った。ちょうどイエスがそこを通り過ぎようとしておられたからである。イエスはちょうどそこに来られて、上を見上げて彼に言われた。ザーカイ、急いで降りてきなさい。今日はあなたの家に泊まることにしてあるから。ザーカイは急いで降りてきて、そして大喜びでイエスを迎えた。これを見てみなは、あの方は罪人のところに行って客となられたと言ってつぶやいた。ところがザーカイは立って主に言った。主よ、ご覧ください、私の財産の半分を貧しい人たちに施します。また誰からでも私が騙し取ったものは4倍にして返します。イエスは彼に言われた。今日救いがこの家に来ました。この人もアブラハムの子なのですから。人の子は、失われた人を探して救うために来たのです。人生は出会いで決まるっていうふうに言われていますけれども、まず私たちはこの世に生まれて両親と出会い、兄弟と出会い、この国と出会い、時代と出会い、友人と出会い、学校、先生に出会い、本とか芸術に出会ったり、仕事に出会い、また配偶者と出会って、そういう意味でいろいろな出会いと決断があって、それで人生が決まっていく部分があります。ある心理学者が、人は皆胸にプラカードを下げて歩いているんだっていうふうに言った人がいます。それは誰か私のことを分かってほしい、認めてほしいという、そういうプラカードをもちろん見えるわけではないですけれども、それを持ってみんな歩いているんだっていうふうに言っている聖書学者がいました。誰でも自分のことを本当に受け止めて理解してくれる人がいて、そこに出会うと人生が変わると言います。少年犯罪が多いんですけれども、ある警察官が言っています。一人でいい、親でもいい、学校の先生でもいい、友人でもいい、警察官でもいい、たった一人その子供を理解して受け止めてくれる人がいれば、少年は決して非行に走らないし、走ったとしても、立ち直ることができるんだ。でもその一人がいないんだ。親であっても自分の価値観の範疇にいる間は可愛いんですけども、自分の価値観から外に出ると可愛いけれどもこもった子どもっていうふうになってしまう。で、今日は無条件に愛され受け入れられたために人生が変わってしまったザーカイ。ザーカイっていうのは、ギリシャ語でザーカイ、ヘブル語でゼカリアという言いまして、意味は正しいとか清いという意味なんです。ですから日本語で言えば正さんとか 清さんっていう、名前なんですけれども、親の期待を一身に背負って生まれてきたけれども、全く親の期待とは違う生き方をしてきます。で今でもエリコの町に行くと、ザーカイが登った木っていうのがありまして、本当かいなって思ったんですけども、かなり大きな木で、しかしそのイチジクグアの木っていうのはかなり低いところからこう広く枝分かれしている木なんで、ああこれだったら背が小さい人でも登れたかなっていうふうに思うことがあるんですけども、今から2000年前、場所はエリコ、今でも大きな町なんですけども、当時もう紀元前8000年ぐらい前からあった世界で一番古い町、東西の要衝の中心交差点だったんで、人がいっぱいいて人通りも多かったところで、そこでイエスっていうその預言者だか救い主だか先生だか知らないけども、その人がこの町に来るっていうことで、もう町中大騒ぎ、何しろ目が見えない人を治してしまったり、死んでる人を蘇らせたり、5000人の人にパンの給食を与えたり、俺はそこで見たよ、目撃したよ、生き返った人、俺会ったっていう人たちもいて、どんな病気でも治してもらえるんだったら治してもらいたい、一目でも見たいということで、町中の人たちがそこのエリコの町に来ていたんですね。でザーカイも、どんな人か、有名人なんだから一目見てみたい、ザーカイは主税人といってお金持ちだったんですけれども、友達が誰もいなかった。主税人というのは、ローマはその頃イスラエルはローマの植民地だったんですけれども、ローマ人は、ずる賢くて、税金というのを直接取ると誰からも嫌われるんで、自分たちは税金を取らないでユダヤ人に、受け負わせた、丸投げをしてしまった。でそしてその主税人というのは、ローマの力を背景にして税金を好きなように取って、規定だけじゃなくて余計に取ってそれを私腹を肥やしていた。だからユダヤ社会ではユダヤ教からは破門され、あんな人間になったらもう人生終わり、人間のクズだっていうふうに言われていて、あの罪人のもう筆頭格の人だったわけです。だからザーカイもお金はあったかもしれないけども、友達も全然いなかった。で、有名人イエス様が来るから俺も一目見たいと思ったんだけど、なんせ背が小さい、で背が小さいっていうふうに書かれていたから、とびきり小さかったんでしょうね。で普通だったら前に行って、こっち来て見なよ、前に行って行きなよっていうふうに言ってくれるんですけども、みんなから嫌われてるからそんな人誰もいなくって、見ようと思ったけども見ることができない。そうだ、あの木の上に登れば上から見ることができる、この頭の回転の速さがあの自分を助けたんだ。人目も構わずその木の上に登っていったんですね。でザーカイっていうのは背が小さかった。でなんで背が小さかったかは理由に書かれていませんけれども、多分小さい時からいじめられたりしたことがいっぱいあったと思います。でも身長だけはどうすることもできない。だからみんなを見返すためにお金を貯めるしかない。お金は決して裏切らないし、自分の思い通りになる。身長は思い通りにならないけど、お金だけが味方なんだ。人からいじめられても体が小さいから、やり返すこともできない。みんな嫌われてもいい、お金持ちになってお金の力でみんなを見返するんだっていうふうに思っていたんだと思います。ザーカイは神様が本当に愛の神様だったら、私にもう少し背が欲しいっていうふうに思ったかもしれない。私は背が小さくないんですけれども、今182センチあります。でも今から50年前、高校生の時にはこの身長だったんです。しかも体重が50キロですから、 もう高校数学高校生の時はガリガリ君とかホネホネ君とかウドの大木とか言われて散々からかわれたんですね。背が小さいだけがコンプレックスじゃなくって、背が大きいのも結構人に言えないなんか、悩みっていうのはあるもんで、みんなそれぞれだと思うんです。で先日っていうかもうちょっと前ですけども、大林素子っていうバレーボールの選手がいた、もうオリンピックに3回も出た選手、小平出身の人なんですけども、その人の講演に行ったことがあるんですけども、その子も私は背が大きいのが本当のコンプレックスだった、年齢以外に私には小さい時がなかったと、幼稚園の時から同級生に頭一個大きかった、で小学校の時にはみんなからでかい、でかばやすとかジャイアント元子とか言われて、なんと小学校6年生の時には身長170センチですから、バスとか電車に乗る時には母子手帳を持って乗っていた。年を証明するものが小学生持ってないですから、それ で、で団地の中の小学校なんで、小学校1年から6年で全部一緒だし、学校から終わってもその家の近所は全部団地の子ですから、ずっと小学校6年間そのみんな同じで、じゃんと元子とか言ってバカにされて、でだから、廊下は決して端を歩かなかった、真ん中をいつも歩いていた。で今でも癖があるんだけども、猫背でずっとなるべく背を小さく見せて、歩いていた。でお母さんに、なんで私をこんなに大きく産んだの、お母さんも東京オリンピックの走り高跳びの選手に候補になったような人ですから、お母さんもアスリートだったんですね。でもこう誰も慰めてくれる人がいなくって、背が大きくって健康なことはいいことだっていうふうに片付けられて、自分の悩みを受け止めてくれる人がいなかった、それで団地に住んでいたんですけども、団地の5階、5階からはちょっと低いんで、11階が屋上だったんで、ここから飛び降りれば死ぬことができるかもしれないっていうんで、2階以上を書いて死のうかっていうふうに思ったことがあって、そのくらい傷ついた。である時先生が、お前もしかして背が大きいことをコンプレックスに感じてるんじゃないか、背はどうすることもできないんだから、それを生かしてプラスに生かしたらどうだっていうことで、たまたま近くに実業団の日立の練習場があったんで、山田監督に手紙を書いたら遊びにいらっしゃいっていうことで、バレエに出会って、それでバレエにハマっていった。でももともと運動神経がよくいい方ではなくって、体育も6、5段階評価のずっと3だった。普通の女の子だった、ただ背が大きい女の子だった。でもバレエの練習は本当にきつかったけど、みんなからいじめられることを比べたら全然苦しくなかった、どんなことでも我慢ができたっていう。でそのバレエに熱中したら、途端に頭角を現して、高校生の時には全日本の選手になったんですね。でオリンピックの選手になったら、近所の人たちが今度サインをしてくれというふうに来て、勝ったというふうに思ったんですけども、その時には、もうあなたは私のことをバカにしたからサインしてあげないっていうふうに言ったんです。でその男の子は、そういやそんなこと言ってないっていう、いや言ったって言って、でもまあ言って謝って和解ができたんですけど、言葉のいじめっていうのは体に傷がつかないんで、先生とか他の人が言ったって、俺そんなこと言ってないよ、そんなこと言ってないって言えば誰もわからない、言った方は何気なく言っても言われた方はずっと傷ついて深くこう残ってるんですけども、学校でもなかなかそういうことがあってつらかった。だから背が小さいとか大きいっていうのはそれぞれ人それぞれで、なかなか大変な部分があるんです。でザーカイっていうのはそれで人を見返そうと思って、またちょっと話が横に行ってしまうんですけども、お金もあった、社会的地位はなかったが友達もいなかった、 で、私はこの前の教会、昭島恵教会という教会なんですけれども、私が30歳ぐらい、30代の時ですね、そこには石川市の播磨重工業、今は IHA という会社がありましたけれども、そこの専務さんだった人が、一人いらっしゃったんですね。で、普通だったらなかなか会うこともできないような偉い方なんですけども、教会に来るとその人はいつも生き生きして誰とでも分け隔てなく、30歳ぐらいの若い私たちにも普通に話しかけてくれる。で、とても優れ人格者だったんですね。で、教会が一番心の気持ちが落ち着くんだ。本当は兄弟って仕事で、ゴルフに行く予定になってた。でもゴルフなんか行きたくない、どうせ会社の金で政治家とか重要な取引先とゴルフなんかしたって面白くない、ゴルフなんていうのは自分のお金で気の合った仲間とするから楽しいんであって、仕事でゴルフなんかしたって楽しくもない、どうか雨が降るようにって一生懸命に乗ってた。今日は雨だった。で、礼拝が始まる時になったら晴れた、今日はよかった。で、私たちにいろんなことを話してくれたんですね。で、その方は社会的な地位まで人格も優れた人、お金もあった人だけども、やっぱり会社にいては誰一人フランクに話しかけてくれる人は誰もいない、友達が誰もいない、専務ですから、それより偉い人は副社長と社長しかいない、3人しかいないんですから、社員が6万人ぐらいいる会社なんですけども、3人しかいない、もちろん対等にタメ口で話しかけてくれる人もいないし、相談できる人もいない。で、常務、専務の一つ前、常務だった時は普通に立川から東京まで中央線の電車に乗って通勤してた。で、立川から新宿までだいたい行くと、新宿までの間は新聞を読んでたりするんですけども、新宿だとだいたい座ることができる。で、新宿から東京まで15分ぐらいですから、そうするとその15分が自分の祈りの時間なんだっていうふうになって、祈ることはとても大切なんだ。さすがに専務になったら、専用車がついて家に迎えに来るんで、そのままずっと時間を自由に使えるのはありがたいことなんだ。で、経営者ってのは本当に孤独なんだよ。自分はそのどう考えたって新入社員の10倍以上のお金は10倍以上の働きはしてるよ。でも新入社員の10倍の給料をもらってないじゃん。で、流される重圧っていうのはすごく重いものがあって、大体、取締役会で決まらないものが常務会に挙げられて、常務会で決まらないものが全部ご決断をっていうふうに上に上がってきて、そんなものをみんなが考えて分かんないものを俺に分かるわけがない。で、大体会社っていうのは社員は過去のこと、今までどうやってきたか、何をやってきたか、取締役役員というのは今何が問題なのか、これから何をしなければいけないのかということを考えて、社長とか専務というのはトップはこれからどういうふうになるだろうかということを考えるのが仕事だ。5年先10年先日本が世界がどうなるか、それを考えて誰も決断できないことを決断するのが自分の仕事なんだ。で、その決断、5年先10年先大体のことは予想はつくけれども、正確にそんなことなんか誰も分かんない。でも今自分が決断をしなければいけない、その決断が間違っていたら会社を傾かせるかもしれないし、大量のリストラをさせることになるかもしれない。でもその時には俺はもういないんだ、だからその重圧っていうのは結構大きいんだ、だからいつも最後は祈るんだ、その神、最後は神頼みかいっていうふうに思ったら大きな間違いだ。自分の人知もう前例を少しできる、持ってる知識の情報全てを集めて判断して、最後は神様に祈る、 神様の知恵を求めるっていうことはとても重要なことなんだよっていうふうに話してくれる、そういうことも普通に話してくれて、だから普通から見ればもう雲の上のような人でもやっぱり人に話せない悩みっていうのはある。だから教会っていうのはそれないからみんな普通に話せるし、多分ここの教会のここの教会って前の言った教会ですもん、牧師も誰にも相談できないと思う、だから話が合うんだっていうふうに、そんなことを話してくれる。だから、人から見て恵まれているようなお金があったりそういうことであっても必ずしもそれでハッピーかっていうと、そうではないんですね。それで、だいぶ話が横道にそれましたけど、ザーカイは、イエス様に会ってみたい、どんな人が会ってみたい、多分ザーカイっていうのは主税人の頭ですから、主税人の仲間だったマタイっていうやつがいて、俺もイエス様を弟子にしてくれた、もしかしたら話すことぐらいできるかもしれないっていうふうに思っていたら、イエス様の方がそこに来て、イチジクグアの木っていうのは広葉樹ですから葉がいっぱいあるから普通だったら背がちっちゃい人がいたら見えないんですけども、イエス様はわざわざそこに来てザーカイという名前を呼んだ。なんで自分の名前を知ってるんだ。そしてそこで説教をするわけでもなく、悔い改めなさいというわけでもなく、今日私はあなたの家に泊まることにしている、急いで降りてきなさい、あなたがいる場所はそこではないんだというふうに言って、ザーカイはびっくりです。もう町中のヒーローだったのがよりによって自分の家に来てくる、自分には選ばれる理由はないけれども、イエス様の方、神様には選ぶ理由があったんですね。町の人もいくらなんてそれだけはありえないだろう、他の人だったらともかくよりによってあいつの家だけはないだろうというところに行ってイエス様を迎える。ザーカイも偉かったのは、冗談だろうってかなか、もし冗談だったらみんなの前で大恥をかくところだっていうんで、そうじゃなくてイエス様の言葉をそのまま信じて大急ぎで降りてきて自分の家に迎えた。自分の家に迎えるということは自分の家がどんな生活をしてたかって入れば大体わかりますよね。でイエス様は随分いい家に住んでる、なんでこんなにお金があるのっていうようなことは言わなくて、ただそこの家にな喜んで迎えた。でイエス様はそこで説教をしたり、悔い改めなさいというふうに言ったりすることはなくて、もうザーカイは自分を受け入れてくれたということだけで、もう本当に町中誰一人自分のことを理解してくれる人がいないのに、自分を受け入れてくれたということだけでもう喜びでいっぱい。それでもうお金なんかどうでもいい、お金に換えられないものがあるんだ、もう私の財産の半分は人に施しますんで、人から騙し取ったものは4倍にして返します、もし人から奪い取ったものは自分の全財産の8分の1以上あったら全財産ゼロになっちゃうわけですから、でもそんなことは考えなくて、もう全部そういうふうにイエス様に告白した。でこれはザーカイが思いつきで半分施す、4倍にして返すっていうのはザーカイの思いつきで言ったことではなくて、旧約聖書の立法の中に、4倍にして返さなければいけないっていうはっきり書かれているところがあるんですね。ですからザーカイは旧約聖書も読んで知っていたんです。でそれをもとに、イエス様に告白したんです。で、今まではその木の上からの見物の対象、好奇心の対象だったんですけれども、降りてきた時にイエス様に主よっていうふうに言っています。主よっていうのは、ヘブル人に、ユダヤ人にとっては我が神っていうのと同じ、意味ですから、見物の対象だったのが私の神様っていうふうになった。そこでその時点でイエス様は 今日救いがこの家に来たっていうふうにおっしゃられたんですね。何も聖書でいう悔い改めっていうのは自分の生活態度を改めるとかそういうことではなく、もうそれも結果として起きてくることです。でも自分と神様との関係が変わるということが悔い改めということなんですね。またちょっと、横道にそれるんですけども、皆さんの家庭の台所をちょっと思い出してほしいと思うんですけども、台所のっていうのは狭い限られたスペースの中でいろいろなものがこう効率よく詰まっています。一番高価なものっていうのは、まあ、冷蔵庫でしょうかね。で冷蔵庫とか電子レンジとかガスコンロとか色、値段が安いものでは1本では値段がつかない爪楊枝みたいなものまであるわけですね。で中には消火器もあると思います。で、これはお話なんですけども、台所の中の消火器がつぶやいて、ここの台所の中にはいろんなものがある。で冷蔵庫さんはいつもこう活躍して、もう家中の人気もいつも使われない日がない。ガスコンロはいつも燃えている。で、電子レンジさん、あれは、お母さん、奥さんの、お気に入りだ。最近はあればっかりだ。で、消火器が、私は買われてここに来たんだけれども、いつになったら自分が活躍する場所があるんだろうか。この前なんかは家の墓地のやつに電柱と間違われて重ねるとこだ。そういうつぶやきをしたらどうでしょうか。すべての作られたものは設計をした人、作った人と作っただけではなくて、それを代価を持って買い取った人間が価値が分かっているわけです。工場で作られただけでは、全く価値がない、ただ不良在庫になってしまいます。それを価値を認めてその代価を払って、買い取った人がとそのものを設計して作った人、その2つが私たちのあるものの本当の価値を知っている。私たちは神様によってそれぞれの目的を持って作られます。私たちは欲しいものとか手に入れたいもの、そういうものもいっぱいありますけれども、誰でも自分の子供の命と引き換えにしても手に入れたいというものはないはずです。でも聖書では私たちの命というのは神様の一人子の命と交換しても手に入れたい、それほど価値があるものなんだというふうに聖書の箇所は言っています。もしこれが背が小さいザーカイの一人の物語だったらば、その場所でイエス様がザーカイに話してそれで終わりです。でもそれが聖書に書かれて2000年にわたって今語り継がれているということは、現代にもこの中にも体は問題はないかもしれないけども、自分は何のために存在しているんだろうか、自分の価値を認めてほしいっていう、そういう人は、いつの時代にもいるわけです。だからそれがあるから、聖書の記事になって今も読まれて、今私がここで話すようなことが あるんですね。で、ある時家の近所を歩いてたらお寺がありまして、お寺にはよく山門に掲示板があって標語みたいなことが書いてあるんですけども、たまたま見たらこれからがこれまでを決めるっていうふうに書いてあったんですね。えって思って、普通だったらばこれまでがこれまでの出来事がこれからを決める、それが西洋的な発想ですね。結果が原因があって結果が あるんだ。でそのお寺ですから東洋哲学的な発想なんですね。これからの生き方が、これまでの価値を決めるんだと。なるほど、すごいなっていうふうに思ったことがあるんですけども、私たちの過去というのは変えることができませんけれども、これからどうやって生きるか、誰と出会って生きるか、誰に認められるかということで過去の意味を変えることはできるはずです、ね。今日の聖書の箇所でイエス様が今日、イエス様が ただ見物の対象だった財界から主よっていうふうに、ただの人物だったのが主よ私の神となった時に、人生が変わって、財界は全然変わった人生になった。で、それが救いがこの家に来たっていうことです。で、救われるということは死んだ後に天国に入るということじゃなくて、神様と共に神様に祝福された人生を生きるということが聖書でいう救いです。神様は私たち一人一人に計画を持っています。そしてそれが見物の対象ではなくて、私をあがなってくれた人、私の価値を本当に知っている方、主よっていうふうに述べたときに、今日その人の家に、救いが来る。そして、私の命を与え、私の命の価値を知っている人のところに、答えを聞きながら生きていくということは最高に価値がある、そしてまた有益なことです。私たちから見ればとても比べ物にならない、有能なその大企業の経営者であっても、本当に謙虚な人は本当のことは分からない、神様に聞くしかないんだ、それが一番大切で、それがないから大きな間違いをするんだっていう教えてくれた人がもういますけれども、今日の箇所も、このザーカイの箇所っていうのはただ面白いだけではなくて、この中にもザーカイ今日はいるんだ、今日私はあなたを呼んだ、今日っていうのと、あなたの家に泊まることにしている、その中にイエス様の招きがあると思います。お願いします。主よ、十分に語ることはできなかったかもしれませんが、どうか聖霊様の助けにより私たち一人一人に抱いている思いを私たちが理解できますように、私たちが、神の目から見たときにどんなに価値あるかけがえのない存在であるかを知ることができますように、そして財界のように今日急いで降りてきて大喜びでイエス様を迎えることができるようにしてください。信じます。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アメン。